か選ぶ人がいるんですか。
いるんだよね。名前忘れたけど、いやこの美術館を建てるときに、うん、その選定に携わったコレクターがいるっていうのが一つと、うん、まあ、あと、あ、もちろん 今の館長になった場合は館長の判断も当然あるんですよね、
うん、日本美術の方の選択に関しては館長がある程度ジャッジしてるのかなっていう気がしました。趣味的に。
あとサントリーミュージアムで、はい、ブソンとジャクチューの、
いい展覧会でしたね。
で、あれで、あそこに出てたあのブソンの山水図、大きな銀箔紙に書かれた山水図があって、それは素晴らしいんです
けど、いいですね、
それはね、日本ミュージアム
あれ、あ、そうでしたっけ、うん、
コレクション、
確かあれですよね、鳥獣戯画にも日本のコレクションが出てますよね、鳥獣戯画は僕、平日の朝8時半に行って並んで、それでさらに40分待ちとかで、うわー辛いなーと思って、でもまあ見たんですよ、よかったなーと思って帰ってきて、しばらくしてなんか週末のツイッター見たら4時間待ちとか、わけわかんないよね、見てて、あ、俺すげえいいコンディションで見たんだと思ってびっくりしましたけど、
僕諦めました。3時間待つ。他のは見たけど、
あれはまあ京都で見るよりも東京で見ようと思うから、ああいうこと
で。中東のものとかもね、結構面白い、
ね、イランのものとか良かったですね。僕はあの中国の大きな仏像とかよりはイランのものの方が良かったですね、うん、あの中国の仏像悪くなかった、国旗のものとか良かったですけど、メインになってる一番大きい仏像はちょっとそんなに良くなくて、国旗のもの、小さいものと、あとはイランのものが一番印象的。あと、ローマのものは良かったですね。
あ、はい、うん、彫刻がありました、ね、うん、
東京でブリヂストン美術館がエジプトとかローマの、コレクションを持っている、あれもいいんですけど、ああいう粒の揃え方に共通する何か粒の揃え方、
ブリヂストンよりいいような感じしました、
ね、展示がね、いいんですよ、見せ方が。ブリヂストンあれ建て替えるみたいなんで、建て替え終わった後どういう展示になるのかちょっと楽しみでもあり不安でもあるんですけど、トラディショナルな作品の、文物の展示に関しては、クリスト教博物館がどんどん演劇的なドラマチックな照明とか展示とかをするようになって、本当に見てほしいと思うんですけど、悪くないところもあるんですよ、あの仏像の背景に後ろに入り込めるようになってたりとか、それなりに悪くないところもあるんですけど、とにかくそのなんかね、照明デザイナーが優秀すぎる。過剰にドラマチックな照明当てるんですよね、あれやめてほしいんだよな。幸福寺の仏塔とか、幸福寺今建て替えてすごい立派な建物建ててるんで、どんなことになっちゃってるのか知らないんですけど、僕が見に行った時はすごいなんか倉庫みたいな宝物館で、ガラスケースの中にボンって植物的に置いてあって、照明も蛍光灯かなんかでしょぼい感じで、まあもうちょっとなんとかならないのかなと思ったんですけど、ちょっと東京の国立博物館に来て、あまりに演劇的な過剰に演出された照明を当てたのを見ると、なんかあのぐらい貧しい照明の方が作品には直接アプローチできたなっていう感じがしちゃうんですね。
去年幸福寺行きました
よね。行きました。今なんかすごい立派になってるんでしょ。大きいんだけど。
あ、今一つ建て替え中なんですけど。
あ、そう
なんです。建て替え中とか修理中で。うん、ただ宝物館は普通に開いていて、うん、仏像は普通に展示されてます。
平等院とかどんどんコピーとかに入れ替わって、保存の課のメンバーズで、はい、ある程度仕方がないんですけども、なかなかトラディショナルなものを見る環境っていうのは難しい側面があるなと。
平等院も昔はその周りに塀とかがなくて、
そう
だったらしいですけどね、今はもう塀が立って、うん、宝物館みたいな感じで、
あれですよね、 あのどこだった京都の寺社金じゃなかったどこだっけあの長谷川東博息子親子の小白寺があるやつ
寺社金
あそことかあれもなんていうかある程度新しい時代に作られた展示環境で必ずしもトラディショナルの展示環境じゃないにしてもまあなんていうか納得がいく展示環境じゃないですか、まあ、あれが全部インクジェットのコピーに置き換わって本物は博物館に行っちゃってなんか現場ではインクジェットのなんかコピーみたいになっちゃうとちょっとつまんないなと思いつつまあ保存のこと考えるとしょうがないのかな
どこのどこだったかな要するにこう帯みたいなのを、
はい、
金の糸かなんか持って金の糸だったかな、
うん、
それでこう帯を作ってる、うん、金の糸を使って帯を作ってる、うん、こういうのがあって、うん、だからそれを作るためにはあれどこでしたっけ、まあ、ありましたよね、
うんうん、
要するに時間のスケールが全然違うっていうのがあるけれども、うん、それを作るためにはものすごい時間をかけないと、うんのもあるけれども同時にちょっと聞いてはなかったけどそれ奴隷の労働によってできたのかなとも思ったりしたけど、うん、どうな
の可能性はあるかもしれないですね、
うん、でもまあなんか全然違う、生活をしてるんだなと、うんうん、なんか推測できたのかちょっと印象に残りまし
たやっぱりそのなんていう時間の流れ方がトラディショナルなものを見ると時間の流れ方が違うっていうか100年200年ぐらい変化がない社会と50年ぐらいの単位で社会が変わってくる社会となんか今みたいにスピードが非常に速い状況とどう作られていく文物っていうのそこに込められている時間の差みたいなものっていうのはいろいろあるだろうなっていう気がしますよねやっぱり弥勒菩薩像を作るときは56億年っていう単位が見るんだろうなっていう気はするしそうじゃない今この場の生成が大事なんだっていうときはもうなんていうのかな3時間後にはなくなってるかもしれない関係性をそれでもジェネレートするのだっていう、うん、そういう美術作品が成り立つっていうのはそれはそれで必然性はあると思うんで自分のスタンスをどこに置くのかっていうのは一つ重要なポイントではあると制作者としては思いますね
原作者としてああいうトラディショナルなものをこのから制作者としてどういうものを汲み取ってくるか、
うんまあ、作品の組成は確かに見るけどでもまあどっかで自分は作家だっていう感じは続いてんじゃないですかね、うんどう判断するかってのがすでに
俺は作家だって意識一番働くのはジャッジだと思う、うん、これはいいいいな、うん、面白いな、うん、ポジティブだなあるいはそうではないなっていうそのジャッジを働かすときに多分作家性みたいなの自分は作家であるって自意識が一番濃いのかなって気がしますね
ジャッジっていうのはすごい重要な興味深い問題で、まあ、それは要するに心理に関わってくるわけ
じゃないですか、うん、
それについてどう考えるのかどう論証するのか、
まあ、ものすごい退屈なこと言うとカント的な話でカントの話で趣味判断は個別で、誰とも協約できないこの私がいいと思ったその良さは誰とも共有枠できないし共通できないにもかかわらずそれはある普遍性を要求する、うん、っていう話になってくる、ね、僕がいいと思ったこの感覚は僕自身にも共約されない俺明日見たらもうつまんないと思うのかもしれないあるいはさっき見ていいと思ったその良さと今見ていいと思ってるこの良さはイコールなのか確認できない、うん自分の中でも共通協約できないその感覚をしかしどのようになんていうか掴むのか掴ろうとするのか掴むっていうのはなんか協約できなくて感覚的にすぐ消えてしまって明滅してしまって何も映らなくてもう消えてしまうんだっていうその感覚的なところだけに置いといたら掴めないわけですよけどこの良さを掴むんだっていう時は それを単に感覚的な良し悪しのところからちょっと違うところに移さないと掴めないわけですよね。
担当的なモデルはただ、まあそれはそれでいろいろ問題もある、まあ、
要はその自分の感覚、定義できない、論証もできない、客観的に提示もできない、対象ができない、消えてしまう、明滅してしまう、その感覚をどう掴むっていうところだと思う、うん、鍵にな
る。感覚っていうのがその蓄積されるものもあれば、同時にその一回性のものもありますよね。一回だけ見たものにしかしすごくその影響されるとか、ね、拘束されると
か、さっきのそのなんと翻訳しても残るリズム変えてしまっても残るなんかみたいな、そういうものにもつなげられるのかな気はする。全然違う言語に移し替えてもその詩はその詩である。堀口が大学が訳してもあのアポリネールの詩はアポリネールの詩であるみたいな、その文章を書くときにね、誰かの作品について書く、まずその選択があるわけじゃないですか。その人の作品について書く、で往々にして自分がいいと思った作品について書くわけです。でもそのいいと思った感覚というかジャッジ自体はなんていうんですか、論証できない、対象ができない、共有できないにもかかわらず、それを選び、その感覚をもとに文章を書いていく。三松さんがジョン・ケージを選んだってまずフレームがあるわけじゃないですか。
それはね、そういうフレームもあるけれども、ただジャッジするためにジャッジをするものがいないといけないわけですよね。
ジャッジするのは自分なわけじゃないんですか。
うん、で、なんていうんだろう、そういう正しさとかさ、良さとか、そういうのをジャッジするものとジャッジされる対象との関係を通して取り出してくるっていうモデルにまあなる。もちろんそのレベルはありますよね、ここに僕は結構人気がいる、それはわかるし、ジャッジっていうのはまあ例えばだから法的な場面での判断とかそうなってくるし、そういう判断がなされるような社会に僕らは生きてるから、まあジャッジするっていう現象とジャッジするもの、される対象っていう考え方はそれは有効、今でも有効であり続けるけれども、それとは別のレベルでこう良さとかね、正しさとか質の、まあ優れているみたいな、そういう価値の水準を取り出すツールがあるんじゃないかと、例えば、まあ、刑事とかは考えるわけです。刑事の場合は、
なるほど、
主体、客体っていう装置を外す、あの刑事のことでよく聴取っていうことは言われるけど、それはねやっぱり違うと思うんですよ、もちろん聴取も重要、
聞き取る、
それも重要、でも聴取するにはやっぱり聴取する主体がいるわけですよ、それもあるけど、それとは別のレベルで刑事はやっぱりやってて、それはまあでも刑事は哲学者じゃないから、概念的に詳しくは記述してないけれども、まあなんて言うんでしょう、生一元、ライフ一元論みたいな、例えば、ライフ一元論、人と、音という無機物は、音という無機物はまあ何年か生きているわけで、生ライブを共有しているわけです、人というのは、音は。その共有している性という、まあ、形状学的な原理を介して何か組み取ってくるらしいという漠然としたそういう思想がある、それはジャッジメントじゃない、
に
もかかわらず、なんかこう、 正しさが、うん、刑事の場合はジャストサウンドっていうんですよ。ジャストサウンド、うん、ジャストっていうかジャスティスのジャストですよ、うん、まあ、刑事が考えたかどうかわかんないけど、でも単なる音っていうか単なるはやっぱジャスティスのジャストと違う、似たような次元があるので、うんうん、それはねジャッジメントとは違うんです。
なるほど。
にもかかわらずジャッジメントとも通じてくる、うん、そういう回路を取り出してきて、かつこう効果的に打ち出すことによって、あの、まあ、もちろん芸術のレベルで の議論の文法とか変わってくるかもしれないし、それは社会のモデルとかにつながってくる、
うん、そうですね、
なんかね、っていう話。ジャストさん、
自分がジャッジしているかのように見えて、うん、ある社会条件がそのジャッジを支えているんだっていう意味からもできるわけだし、うん、
日本ミュージアムに展示されてるあれ、ああいうものの正しさは王様がジャッジしたらか
も
し
れないですよね、うん、
ジャッジの真理、正義の真理が違う。今はカントの哲学、カントのそれ判断力というのは、まあ、カントの時代の人間、まあ、僕らには通じている、まあ、個別の人間ですね、分割、うん、不可能な個人みたいなものに真理、ジャッジによって引き出される真理が宿、うん、まあ、ってる。だからまあそうすると個人が違うから、うん、あれでも なんか人によって言ってること、言ってることが正しい趣味、やっぱり違うじゃんみたいな話、やっぱどうしてもそういうふうに流れていくと思う。
だから彼らが作られた時代とは違うジャッジメントをしてるわけですよ。
もちろんそうですね。にもかかわらず、なんか人間っていう形式は結局に人は一つの目を持ち、一つの口を持ち、二つの耳を持ち、うん、その人類っていうものを持ってるある特定の形式があって、それこそその芸術の何においてじゃないけど、宇宙人が地球に落ちてきた、降りてきた時に芸術作品をどのようにジャッジするのか、それとして我々はこれは芸術作品なんだっていうのをどのように根拠づけるのか、うん、話があるわけで、我々が持っている形式っていうのをどこまで相対化し、あるいはどこまで絶対化するのかみたいな、
それは意外と近い判断をするかもしれない
案外ね。それはつまり我々は考える知性っていうものが我々の形式の延長にあるから、例えばある年金が集合で集まってある危機を回避したり、あるなんかそのなんだろうな、環境に対して適応したり、適応できなくなったら固まってなんか200年ぐらい待ってるみたいなあり方だって、知性といえば知性だ。でもそれは我々のその知性とは言わない。我々がイメージする理解する知性は結局この形式に縛られてるんで、この我々が理解する知性の形式にフィットしていくる宇宙人は結局我々と同じ形式の何かを共有してるから、それは知性だ話になっちゃう。
まあ、別のね、別の知性を持ったね生命体が別のジャッジメントする可能性は
ある。だから別の知性って言った時に、じゃあなんで我々はなんだろうな、ナメクジに知性がないジャッジしてんの。ナメクジにはナメクジの知性がある。でも我々はその知性とは認識しないわけし、共有もできないわけですよ、そこにある知性。
だからといってそれを切り捨てるかどうかっていうのがね、あると思うんですよ。わからないからもういいって切り捨てるのか、うん、そのようなものがあるらしいとして置くかっていう、ね。
さっきなんか宇宙の知性って言ったけど、うん、それはナメクジ、
別に宇宙人を探す必要はないんですよ。ナメクジと何を共有できるかっていう話をするべきなんですよ、うんうん、
もしか共有できない、
うん、
知能とか言った場合、なんか暗黙にさ、脳をさ、モデルにする傾向がなくないですか、
う
ん、
あるかもしれないですね。
いや、これはその博物館の話で言うと、うん、あの 腸がね、飛んでるところをスローモーションで映した映像を京都大学の生物学系だったところの研究室は、まあ、こういうでかいスクリーンに映してるんですよ。もうそれはアートとか全然違って単なる標本、うん、でもものすごい遅いわけ、うん、 でそれを見てるとなんかすごい飛行機なんかが遥かに格安に飛んでるんですよ。で飛行機って飛行機の操縦士ってあれ脳のモデルを脳がモデル要するにコンピューター、うん、脳の人工知能みたいなもんですよ、うん、脳の暗黙のモデルとしてしてると、うん、あの腸のあの複雑な飛び方っていうのは脳じゃなくて視脈にさ姿勢が当たってるみたいな、
うん、はいはいはいはい、すごい面白い話ですね。
それね、いや僕それ論文に書こうかなと思ってちょっと秘密にしたいよ。いや、あの意外とそこに資格があって、あの生物学の研究所の脳のモデルでやってるから昆虫を脳で見てる。
そうなんですよ、そうだと思います。
視脈に知能が宿ってる、うん、あの飛行機なんかよりはるかに複雑に飛んでるから、うん、それを考えると、まあでもまあ視脈の脳は、うん、ビジュアルなイメージを判断できない、
うんうん、
でも運動的な知性みたいなことはよく言われますよね。
だから絵画とか、まあ、近代技術があの常にその近代の外部の感覚を足で描くとかね、なんかその触覚的なものに価値を見出すとか、あのこれはそのパルスとかビートとかそういうものとかって、要するにその脳の所在をねどこに置くのか、この脳じゃなくて手のひらに脳があるんだっていうふうに考えるとか、そういう多分発想なんだろうと思うんですけど、
まあ、彫刻とか見てるときは目で見るだけでなくて実はこう手でこう
そうそう
やってますよね。
まあ、もしくはねその触覚を想定してみる。
宇宙人の話って面白いので、一般的に普及しやすいので、次に宇宙人って多分美術の文明である程度言われたりすると思うんですけど、別に宇宙人を無事化としてはないんで、なんかうなぎとかね、うなぎが判断する絵画ってあり得るのかとか、クモの巣はクモの巣のなんか合理性とか、なんかね、そういう触覚面とか、なんかそういうところにね、なんか話を見出すと、もうちょっといろいろヒントが割と豊かに出るんじゃないかなって気がするんですよね。何も宇宙人持ち出さなくてもって、あのティエリー・ド・デューブには言いたいわけですよ。
動物の雲の巣とかそういうのだったら、なんか建築とかでアルゴリズムとかを使って、うん、似たようなものをこうやってるかも、あるいはってい
う、まあ、ある程度そういうのはあると思うんですよね。バックミンスター・フラーの考え方とか、うん、ある程度その非人間的っていうか、そういうなんか視点っていうのはある程度あるとは思うんで、
あとは、まあ、その生物的な機能をその発明に生かすというのは行われてますね、うんうん、
イスキュルの観測回路とか、それなりに伝統はある、うん、数万年のオーダーをイメージすればいいのか、そこで自分は何をするのか、どうするのか、そんなところでイメージする、あるいはそれこそ別に数万年っていうのはなんか変に神秘的に見えるんだったら、ナメクジの近くとかいうものをイメージすることで、なんか数万年の時間の流れとは同等の何か断絶みたいなものを導入することが可能だという気はしないではないので、
その時の社会的な価値判断によって、うん、死を残されるか処分されるか、
まああれですよ、死後残されるか処分されるか、死んだ作家は理解できないよ、ね、文章を書いて論文を書いてていい論文を書こうって思います？
それはどういう意味で、いやなんか研究によくあるのは、うん、まあ、だから研究論文の問題とか、うん、あらすじはもう大体決まってて、うん、
フォーマットかね、
うん、そういうのではないものって言って、つまり研究標準化された研究論文は面白くないっていう前提なんですけど、
分かんないじゃないですか、面白いものもあるかもしれないじゃないですか、
長身、うん、文体、例えばデリダとかはさ、聖なる文章を書くのと近いような感覚で書いていたものだみたいな、
うん、
若い頃からね、
うん、グラマトロジーについてとか、
エグリチュールって要するに大文字で書いたり、うん、いわゆる聖書みたいなものだし、そういうものにのよ傍らにあるわけですよね、うん、書くものっていうのはそういう伝統の 延長戦でいるわけだから、まあ、例えばそういう文化とか、まあね、そういう共同体の中にいる人間であれば、うん、まあ、預言者の歴史的ビーズに連なるという古代妄想みたいなのを引き受けることもできる、例えばそういうこと、
うーんとね
いい文章、
まあ、つまり評価を受ける、外的な評価を受ける文章を書かなければいけないっていう現実的な要請は多分あると思うんですけども、それとは別に自分をこう、自分がいいと思う、
それはまあ、うん、良さみたいなね、
良さみたいな、
それはそれ考えますよね、
うん、その良さの基準っていうか、うん、
まあ論文とかだったらいくつかのレベルがあって、周囲のレベルもあるし、うん、推論の論理的な正しさとかのレベルもあるし、うん、いくつかありますよね。文学とかとはまた別で、
でもね、例えば文章を読んで説得力があるとか言うじゃないですか、うんうんうん、これは説得力があるとか、これは説得力がある、説得力って全然なんていうのかな、客観的に論証できないっていうか、誰かが説得できても誰かが説得できないかもしれないし、なんていうのか、まあ、ある程度フォーマライズできて、ある程度形式化できて論理工程を踏んでれば、うん、
あのその説得力のある文体と、うん、そうじゃない文体ってありますよね、
うん、なんかね、その特にアカデミックな文脈におけるその説得力っていうものに対する疑義というか、不思議さというか、奇妙さというか、うん、時々不思議なんですよ。
これはまあ、これ一つのポイント、共通の論点を活用するとかさ、
うん、
要するになんかみんなが知ってるようなこととかに近い話題をたくさん活用すると、
説得力が、
とりあえず関東出しと
く、関東共通の論点を出せば、
エッカルトを出しても誰も読まないよみたいな。
だから共通の論点を出せば、そこで行われてるその知的な世界に参入できるんですね。
うんうん、そのだからそういう修辞学弁論術の、まあ、やつですよね。だから説得力があるっていうのは、要するに聞いたことがあるようなのが分かりやすいっていうのはそういうもので。中身とはもちろん中身と関わる場合もあるけど、うん、世の中で説得力があるって言われているものは実は分かったような気がさせるものもあるかもしれないし、だから、まあ、
とはいえアカデミックな世界の恐ろしさっていうのはあって、あのフォーマリスティック、あのフォーマ形式を儀式的にしかすら見えてしまう、あの形式がある程度踏むと確かにある水準まで協力可能な何かっていうのは担保されるんだろうなっていう気はするんですよね、うん、
まあ、トマス・アクイナスの主張とかはさ、うん、完全に形式化されてる、ある意味ゴリゴリのアカデミズムの、
うん、
まあ、反論者がいて、なんか反論して、はい、なんかね、結論とか、まあ、それはね、
そういう形式があったとしたら、それはまあ逆手に取るようなものも生まれるし、
うん、デリダとかが、ね、そういう形式に変えに、そういうのをテコにしとか、テコにしながらひっくり返していくみたいな、
同時にもう有無を言わさないような文章みたいなものも、
うん、もう突っ込みの方はどっから突っ込まれても OK みたいな、なんかディフェンスを 100% やりきることでディフェンスを全てオフェンスに切り替えるみたいな、まあ、そういう文章も多分世の中にあるんだろうなって気がするよ。
説得力、さっきなんか共通のトボスとか言ったけど、うん、まあ、そういうのも満たしつつ、うん、明らかに異様のそれまでにない言語を使ったものとして、例えばハイデガーの存在した時間があって、うん、あれはどう考えてもそれ以前と全く違う言語と語られてるけど、うん、でも強烈な力を持ったんですよね。それはまあその同時代の中、同時代のドイツの若者たちにアピールする死への先駆的な決意というテーマでもあるし、まあ、それも共通のトポスといえばそうだと思うんですね。それプラス理解しがたいなんか概念によって武装してとかいうのもありますから、必ずしも分かりやすければいいっていうことでもないですよね。分かりにくいものと共通のトポスと、まあ、うまく絡み合わせる
というのも、まあ、100%防御的に書いたとしても、でもそれはその書き手がものを見えてる範囲でしか 見えたら、
そうですね、
必ずどっかしら突っ込みどころある
宇宙人が突っ込むかも、うん、
だからそれよりもそういうねハイデガー的な攻撃の仕方の方が、うん、面白かったですよ。
今の日本ではなかなかそういうハイデガー的なアプローチはちょっと難しい。そんなこと。
いや、ただやらないだけじゃないですか。
生存の条件みたいなのを整えようと思うと、それが難しい。生存の条件みたいなのを何かの形で担保すると、それは可能になるかもしれないんだけれども。この話はね、つまんないもんだね。社会的な情勢論みたいな、政治論みたいな話になっちゃうので
。まあ、
でも美術もそうだと思いますよ。なんか短期的な学と、自分が規定してる、自分を条件づけてる条件から、いかに切り離されたところで物を作るかっていう視点を常に持ってないと、自分が置かれてる条件に常に最適解だけを繰り出していくような作品を作っていくと、まあ大体つまんなくなるっていう、そういう話ですよ。つまり社会の反映、そこに社会の条件の中に置かれてる自分の条件に最適解の作品っていうのは常に社会の反映でしかない。それ別に俺が作る必要はないわけですよ。うん、まあ、その社会の条件みたいなものを経由して何かもうちょっと違う条件を提示し得る何か文章なり作品なりっていうのをどのように造形していくかっていう、まあそういう話になるんじゃない。